恵みをいただく御言葉は、第一サムエル記の2章1節から10節です。第一サムエル記の2章1節から10節、はじめに1節と2節をお読みいたします。ハンナは祈って言った。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、我らはあなたの御前に進みゆきます。我らの心はあなたに向かいます。あなたが我らにあなたの命を豊かに与えてくださいますように、今取り次ぐしもべおよび聞く一人一人それぞれを整えて、ただあなたの命そのものに豊かに預かり尽くす純粋な御言葉のその父を慕い求める私たちです。主を導いてください。これからすべてをその導きにお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日マリアの賛歌について少しだけ見たんですけども、そのマリアが賛美した内容、ね、それはこのサムエル記の今日の2章のこのハンナの賛歌に対して、まあ、キアズムを構成されております。マリアは手ピンされた女性でした。ですからとっさに彼女の口から、ね、喜びが出てきた、そのマリアの口からの言葉、実は御言葉の、ね、テフィリンだったんですね。でテフィリン、それは、ね、元は、ね、テピラ、という言葉です。テピラはどういう意味か、新約聖書に、ね、神の国とその義とをまず第一に求めなさい、という言葉があるんですけども、この神の国とその義とをまず第一に求めること、まあ、それにつきます。テピラには、まあ、3つの意味がある、ということを、キム先生が、ね、テピリンセミナーでおっしゃってました。テピラのまず第一の意味は祈りです。テピラの第一の意味は祈りで、 2番目、切に願うことです。そして3番目、御心に任す、ということです。1番が祈り、2番が切に願う、3番目が御心に任せる。今日の箇所で2章1節でハンナは祈っていた、ね、祈りですね。このハンナの、まあ、賛歌とよく訳されているんですけど、しかし、ね、これは祈りではあるんですけど、しかしテピラ、それは祈りであると同時に、それがメロディーがつけられ、そして喜びの心、その喜びの感覚が伴ってくると、賛美へと昇華されていきます、テピリン、なんでユダヤ人はテピリンをするのか、それは、頭脳が明晰になるためではなく祈るためなんですね。神の国とその義とがまず第一になりますように、その祈りです。このハンナの祈りと、またそれから昨日のあのマリアの賛歌で、共通していることは、まず神様が第一に高く上げられますようにって、ハレルヤ、これは、主を高めます、主を誇ります、主が高められますことを私は願いますという言葉ですよ。まさに、そういう祈りから始まっておりますね。このサムエルの2章1節で、私の心は主を誇り、 私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。もうまさしくマリアの祈りも、ね、主を褒めたたえるところで始まってますね。マリアのその参加、マリアの祈りはルカの1章の46節から55節までのところですけれども、マリアの祈りは、ね、こういう言葉で始まってます。非常に似てます。冒頭でも宣言しました。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。本当に主を褒めたたえています。自分を卑しくしております。その点においてはこのハンナの祈りと全く一緒です。ハンナはどういう状況でこの祈り、このテピラーが出てきたのか。それはその前の段階、ペニンナというもう一人のその夫の妻からひどい目に遭わされて、礼拝をネタにして、あなたには子供がいない、私はこんなに生贄が、子供たちの分も生贄が与えられたのに、あなたは一人もの、あなたは一人分しか生贄が与えられてない、ということで毎年このハンナを悩ませていた、苦しんでいた。ハンナ、本当に子供が欲しかったけれども、その子供をどうしても与えられないということで祈ったんですね。もし私に男の子が与えられますならば、私はその子をお捧げします、昨日のメッセージの中で、捨て上手、という言葉、私は言いました、アブラハムは、父の家、また親類、友人の家を、離れて私が示すところに来なさいということで、まあ、捨てるという言葉を使ったんですけど、今にして思い返しますが、捧げ上手という言葉の方が良かったと思っております。捨てるとなると、まあ、ただ単なるマイナスにしかなりませんけれども、主にお捧げするということ、確かに、その時その時点では、父の家、また故郷、それは自分の手元からなくなったかもしれませんけれども、その代わりにさらに優れた天の故郷、さらに優れた神の国を手にするからです。捨て上手というよりも捧げるんです。もし皆さんが、神の国のために家族を捧げたならば、さらに優れた天の家族、神の家族が与えられるんです。ハンナは、自分の大切な息子を、神様にお捧げしますと言いました。すると、とても優れたサムエルは確かにもう、捧げられた男の子となりましたけれども、さらにハンナは、肉においても、さらに子供たちが生まれました。そしてこのサムエル、聖書のうちの一巻の名前になるほどの有名人物になりました。サムエル記、なんで、これサムエル記ではなく、もっと、大きな偉大な主人公であるダビデ、ダビデ記にならないでサムエル記になったか、それは、サムエルの方が偉大だからです。サムエルが油を注いだのを、ダビデに油を注ぎました、ダビデはサムエルから油を注がれました。このサムエル、キングメーカーです。サウル王に油を注ぎましたし、ダビデに油を注ぎました。このキングメーカーであるサムエルが生み出されたのは、一人の、不妊の女の言葉にもならないうめきのようなテピラー、祈りだったんです。人には誰も聞かされておりません。一番近くにいた大祭司のエリは、酔っ払ってるんだと思ってるんです。この、ハンナのその祈りを酔っ払いだと思って、でそれでもういかに酔いを覚ましなさいとまで言ったほどです。それほどまでの苦心した、涙ながらの、もう人から見れば酔っ払いのような祈り、主に向かっての祈り、これがハンナにあったから、だからサムエルは生み出された。そしてサムエルは、もう主に捧げられた男の子です。で、このハンナの祈りは 祭司エリのところにね、もうこの、サムエルが生まれた、ね、サムエルが血離れした時に、ね、エリのところに預けた、ね、その預けた直後に、ね、この祈りが出てきておりますね。一章の最後は、まさしくハンナが、このサムエルを祭司のところにお渡しした、その直後にこの祈りが出てきております。喜びの祈りですね。サムエルという、ね、もう本当に可愛い盛りの男の子、血離れしたばかりの男の子、母親としては一番手放したくないような、そのサムエルをこの神様の宮、この祭司のところにお預けした、その直後にこの喜びの賛美が湧き起こっている。なんでか、主が大いなることをなされたという感覚が彼女にあったからです。主は帰り見てくださったという感覚があるからです。このハンナの祈りの中に、この産まない女がさらに高められていくということを確信的に褒めたたえています。このサムエル記の2章のまず3節から5節のところをお読みします。高ぶって多くを語ってはなりません。公平な言葉を口から出してはなりません。まことに主は全てを知る神、その御業は確かです。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が七人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。アメン。ここにこの3節から5節、逆転劇が書いてありますね。内容としては、そしてこの5節のところに、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。ですからもう確信的に、彼女の中にもう確信となったんです。ですからこの逆転劇が彼女の心の中に存在したんです。存在したのみならず、それが溢れ流れ出て、そしてこの、ね、ケフィラ、祈りが溢れ流れ出て、そしてそれは賛美となって、ね、もう人々はこのハンナの賛歌、ね、賛美歌、ね、もうこれは歌だ、ね、そういうふうに思えたほどに、彼女の心の中からハイヤーしたその言葉、すなわち死は貧しいものを富ませてくださるお方だ、ね、勇士の弓を折ってくださる、ね、不妊の女が七人の子を産むようになるのだ、というその確信が与えられたから、だからこんなに大きな喜びで、彼女を歌ってるんです。でこのこれもマリアの、その賛歌と、キアズも成してます。ルカの1章の51節から53節のところも全く、その逆転劇なんですね。ルカの1章の51から53、主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。アメン。まさしくマリア手振りにしておりました。当然、ま、そのハンナのその祈りも手振りにしておりました。ですからもうとっさについて出たんですね。そしてそれは本当に聖霊さんの導きです。主は身腕を持って力強い技をなす、そしてこの51節の心の思いの高ぶっているものを追い散らす、この心の思い、この思い、これキングジェームズバージョンではイマジネーションです。心のイマジネーションが高ぶっているもの、これを追い散らす。ですから高慢で高ぶってる、ね、それはそういうものは追い散らされる、それは確かにあります。しかしもう自分の思い込み、自分の考え、ね、私はこうだ、そういう頑固な、ね、そういう高ぶってるものも追い散らされるんです、ね、頑固なもの、ね、高慢なものというもの、ね、それは、ね、本当にへし折られて叱るべきですけども、しかし一見すると、柔らかそうに見えても、しかし心の思い、イマジネーション、私悪くない、 なんでこんなことばっかり起こるんだという、そういう高ぶり、この頑固な心もへし折られてしまう、ね、ということです。だから、ね、マリア、高ぶっているものは、ね、イマジネーションを高ぶっているものは追い散らされる。そして権力あるものを多いから引き下ろす。低いものを、ね、高く引き上げられる。ですから心へり下って、本当に主の御言葉の前に低く低くしているものは高められる。これまさにハンナの祈りと、ね、まさしく一緒のことが書いてあります。さらに、サムエル記の、ね、2章に戻りまして、ハンナの祈り、ね、6節以降をお読みします。主は殺し、また生かし、黄泉に下し、またあげる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高くするのです。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。まことに地の柱は主のもの。その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によっては勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。アメン。この6節から8節の途中までは、ここもまた逆転劇が書いてありますね。主は殺し、また生かし、黄泉に下し、また上げる。この6節1節だけを見ますと、まさにイエス・キリストの十字架の死と復活を表しております。まさしくこの6節以降、メシアの予言になっております。この10節の一番最後に、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられますと書いてあります、ね、主に油注がれた者、これ、ね、メシアです。ヘブライ語でマシアハ、ね、これ要するにメシア、それは油注がれた者という意味です。そしてこの、ね、メシアのギリシア語が要するにキリストですね。ヨハネの一章、ね、テピリンされた皆様、ね、私たちはメシアにあったって、そういうふうに、アンドレが言ったことを、ね、思い浮かべると思います。メシア、訳して言えばキリストですって書いてありましたね。そのメシア、それがこのハンナの祈りの中に出てきました。ハンナ、キリストを予言したんです。主は殺し、また生かし、黄泉に下し、またあげる。このキリストを予言したハンナですけども、これ要するに私たちみんなも全く同じなんです。死と蘇りを経ること、これは、ね、キリストのご性質であり、そしてアブラハムの子孫の性質でもあるんです。アブラハムは本当に大事な大事な一人を、イサクを、ね、このハンナのように主にお捧げしました。そしたらより優れた形でイサクを得ました。ハンナも、ね、自分のにもし男の子が生まれてくるならば、その子をお捧げしますと言いました。そしたらこの優れたサムエルが生まれました、ね、あのマリアも自分の、ね、生涯を捧げ、そして、ね、私は本当に主の橋ためです、どうかお言葉通りにこの身になりますようにとマリアは言いましたね。その結果、女性の中で最も幸せな女と、ね、呼ばれるようになりました。私たちキリスト者も、ね、アブラハムの子孫であるからには、ね、もう捨て上手ならぬ捧げ上手にならなくてはなりません。捧げるならばより優れた形で帰ってくるんです。マリアのように、ハンナのように、アブラハムのように、ね、私たちの父はアブラハムです。このアブラハムは大事な大事な、ね、一人子イサクを捧げた。その行いのゆえに彼は、ね、義とされた、ヤコブ書に書いてあるんですけども、要するに、ね、行いのない、ね、信仰、それは、ね、 実体は伴っていない、要するにそれは死に体だって、行いがなければ信仰は死体と同じですって、行いによってこの信仰が完全なものとされ完成するんです。アブラハムは義とされたのは、ね、信じた時でした。空に、神様から外に出ていなさい、ね、空を見上げなさい、星を数えることができるならば、ね、あなたは、ね、数えることができようか、あなたの子孫はこの空の星の数のようになるんだよって、それをアブラハムが信じた、ね、信じた時に神様は、ね、その信仰を義とされたけれども、その信仰は行いがまだ、ね、なかったから、そしてアブラハムの人生の途中でいつ、ね、信仰が折れてしまって神様を捨てるか、ね、まだわからない時期でした。その時はまだ完成されていなかったんです。ヤコブ書2章に書いてあります。行いは信仰を完成させるものだ。ですからみんな行いでもって完成させました。アブラハムもそうです。ハンナもそうでした。マリアもそうでした。捧げるということ。これが、この実態が伴った時に、この信仰は完成するんです。この、ハンナの祈りの、8節の後半の方から、誠に地の柱は主のもの。その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によっては勝てません。ですから力は主のものです。自分自身の力によって救いをもたらすものではありません。力は主のもの、そして救いは主のものです。その主とは誠に、ね、地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられた、このお方が私たちの主であり、そして、ね、主は歯向かう者を打ち砕く、その者に天から雷鳴を響かせられ、主は地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられる。まさしくイエス・キリストに従う人、イエス・キリストこそが高く上げられ、そして、ね、それに従う人たちが、ますます高く、ね、栄光を受け取っていきます。キリスト者の、ね、目指すところ、それは、ね、栄華でした。栄光化されるということ、キリストと同じ、ね、姿、形になるということを私たちは望んでおります。それを目指しております。そのためには、まず、ね、信じなくてはなりません。信仰による義を勝ち得て、そして義とされたものはさらに聖とされていく必要があります。でその聖にされていくというその過程、それは毎日毎日の皆さんの自由意志決定による御霊の方を選択し、肉をそれを捨て去るということ、肉に関しては捨て去っていいんです。で捧げるものではありません。捧げるのは皆さんの志です。皆さんが本当に主に捧げる心を日々ね、アブラハムのようにハンナのようにマリアのように捧げ続けていくという過程が日々必要であり、そうするしていくうちにどんどん成果がなされていきます。その過程は、ね、この地上の肉体をまとっている限りゴールはありません。毎日です。ゴール、あえて言うとするならば、それは皆さんの心臓が停止した時でしょう。でその時に至るまでずっとこの肉を下ろすということ、そして御霊を選ぶということ、この成果の過程をずっと続けていくんです。そしていよいよ主が皆さんを、ね、天へと、ね、引き寄せるとき、栄光が与えられるんです。天において栄光の冠が待っております。パウロはね、本当に死ぬ直前に、もう私は地上の道のすべて走り終えた。あとは栄光の冠が待っているだけだ、ね、言いました。私たちもこの地上における歩み、地上におけるその、ね、歩みは本当にランナーのように、ね、ゴールをめがけて走っていくものです。皆さんはそれを今日も、ね、今日もです。これからそれを成していくものです。皆さんはですから本当に御言葉を、ね、思い巡らしましょう。本当にこの御言葉を、ね、ユダヤ人のようにテピラ、祈りによって続けて、そしてそれが やがて賛美へと昇格され、そしてこのマリアのようにハンナのように本当に心の底から主に対する褒め歌が流れ出てくる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、あなたを褒めたたえます。イエス様、あなたが私たちに素晴らしいことをしてくださいました。そのことこそ私たちは日ごと喜び、あなたに褒めと歌うことができますように。主、今日もまた御言葉によって導いてください。この御言葉のテピラ、祈り、これがテピリンとなり、また賛美へとなっていきますように。私たちが御言葉を宣言するときは、本当に御言葉が喜び流れ出てくるハイヤーの、その溢れ流れ出てくるほどに至るまでに、主よ、私たちがあなたの御言葉を愛し、それをよく味わって、それとよく愛対して、それとよく関わって、そして溢れ流れ出てくるものとなっていきますように。主よ、本当にマリアは、またハンナは溢れ出ていきました。喜びが溢れ出ていきました。これからの彼女たちのその人生や状況を見るに、本当にそういう状況ではないような風に一般の人は見えるかもしれなくても、しかしあなたは確信を与えてくださいます。どうかしよう、あなたの言葉が私たちのうちに確信的に、むしろ喜びが溢れ出るほどまでに存在させてくださいますように。ハイヤーが本当に目に見えるような、手で触れるような、それほどもない実態がを伴った心となっていく私たちのこのテピリンでありますように。あなたが私たちを作り変え、御言葉によってますます新たにし、ますます聖化されて、そしてやがて栄光化されていく、この恵みを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、主天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちにも主よ、マリアに与えてくださった御歌を主よ与えてください。私たちもテピリンをし、そしてやがてテピリンした御言葉で心の底からあなたの御名を褒めたたえるテピラとなりますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。普段からしっかりと手振りをしていたマリア、そしてハンナだったので、主ご自身の栄光が現れた時、主よ、このように大いなる方を本当に素晴らしい信仰告白を持って褒めたたえることはできたことを信じます。普段から私たちも主よ、この大いなる方がなされた技をことごとくテピリンして、しっかり知ることができますように。そしてしっかり大いなる方のなさるその技を感謝して、主に栄光を捧げることができますように。主よ、あなたは特に祝福してくださることを感謝いたします。今日イエス・キリストにあって、私たちにこの褒め歌の重要性、しかもそれがテピリンされた上のその褒め歌がどれだけ主に栄光を捧げることかということを教えてくださったことを感謝します。マリアの参加が、またハンナの参加が私たちの参加となりますように。そして私たちもマリアのように、ハンナのように、主よ、あなたの大いなる御言葉であられるイエス・キリストを御言葉で主を宿すものでありますように。そして御言葉で産むものでありますように。宿し宣言し、そして人に伝え、宿し宣言し、また人に伝え流す、届ける、この聖なる繰り返しを限りなくしていくことができますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。この本当に主の御前において、この幸いを得た二人の女のように、私たちも御前において 幸いを得て主に栄光を捧げることを切に願い、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。